25日金曜日の社会面、暮らし面、読者の声、他の記事です。最初は14面、暮らし面から泉です。今日は小樽市の66歳パート、小原すみえさん、母の人生設計です。お母さんはこの団地で死にたいんだと言っていた父が亡くなってから37年間、一人暮らしの母は昨年4月部屋で倒れていたところを発見されました。脱水症状でした。1ヶ月間の入院、退院時には誰かに支えられなければ一人で歩けないほど足が弱り、2階に家があった団地には帰れませんでした。長女である私の家に身を寄せていましたが、私も仕事を持つ身、仕事と介護の両立が難しくなり、ケアマネージャーさんとの相談の末、サービス付き高齢者住宅に移りました。もうすぐ1年になります。左高寿の内見の時、車椅子で訪れていた母は、今では杖をついて一人で外出ができるほど元気になりました。お世話になっている施設や系列のデイサービスの皆様には本当に感謝しています。母に、あのまま団地にいたらどうなっていただろうね、と聞いてみました。母は少し考え、週3回のデイは楽しいし、食事や灯油の心配もしなくていい。お母さんは幸せだと思っているよ、との答え。同棟にいる私の弟に毎日メールをしている母。4月11日に90歳の卒寿を迎えました。私の妹が石川県から帰省したら温泉に行って、この前カラオケで歌った川の流れのようにをまた歌おうね。お母さんの人生設計は変わってしまったけれど、団地でお世話になった S さん、N さんにも元気になった姿を見てもらおうね。まだまだ続くお母さんの人生が幸せでありますように。90歳、おめでとう。泉でした。次は7面掲載の社説をお読みします。リゾート破産、ニセコ開発過熱に教訓。尻飯管内ニセコ町で高級リゾートの開発を進めていた東京の特定目的会社に対し、東京地裁が破産手続きの開始を決めた。負債総額は100億円超とみられ、この管内の倶知安町を含めたニセコ地域で過去最大級となる。廃墟のような状態が続くことが懸念される。破産管財人は手続きを急いでもらいたい。開発が過熱するこの地域では、倶知安町の平府地区で水道水の供給不足が将来的な懸案になるなど、多くの課題がある。地域社会と共存する持続可能な発展には、節度ある開発が不可欠だ。課題解決につながる仕組みの整備が求められる。道内では、海外客の急増により、富良野市などでも開発が加速している。今回の件を教訓として生かすことが何より重要だ。特定目的会社は2021年にニセコ町でコンドミニアムを核とする施設の建設を始めた。建設コストの急騰で資金繰りがつかなくなったとみられる。アジア系の企業が出資しているようだが、実態は判然としない。債務者が手続きするケースが一般的な破産申請で、工事代金を回収できなかった道内の建設会社が第三者破産を申請した。異例のことだ。海外資本による大規模開発にはこうしたリスクがあることを改めて認識しなければならない。倶知安、ニセコ両町とも独自の開発ルールを設けてきた。倶知安町は広い範囲で宿泊施設の延べ床面積を1万平方メートル以下に抑えている。ニセコ町は事業者の住民説明会を基本設計の段階で義務付けた。10月には基本構想段階からに強化する。 それでも今回の件を見れば十分とは言い難く、開発規制をもう一歩進めることも検討せざるを得まい。行政と地域住民がじっくり話し合った上で、環境と調和したリゾートの将来像を描く必要がある。ニセコでは2000年度台以降、民間による開発が進んだ。雇用が創出され、観光地としての知名度は飛躍的に向上した。ただ、海外客の訪日を後押ししてきた円安や、世界経済の好調さは不透明さを増している。1980年から1990年代のスキーブームの際には、新潟県湯沢町でリゾートマンションが乱立し、ブーム終焉とともに需要が大幅に落ち込んだ経緯もある。負の遺産を残しかねない過度な開発にならぬよう、事前段階から慎重な対応が欠かせない。北海道も真剣に考える時だ。道内全域を対象としたリゾートの開発ルールについて、本格的な議論を始めるべきである。社説を終わります。次は斉藤一無線同心川柳4月25日掲載文です。侵略に理屈をつける独裁者。侵略に理屈をつける独裁者。江別福井仁。国民を兵糧攻めのお代官。国民を兵糧攻めのお代官。石狩後藤三郎。美しい楽しい国と言うけれど、美しい楽しい国と言うけれど、門別桑沢敏子。句に読んで流飲下げる腹の虫。句に読んで流飲下げる腹の虫。札幌庭幸子。大丈夫その一言で今を生き。大丈夫その一言で今を生き。千歳田中千鶴子。起きてよう花の種たち春ですよ。起きてよう花の種たち春ですよ。函館佐藤康介小学校4年生。果たして康介というのかわかりません。考えるに翼です。難しいですね。最後の句です。ほっこりと春の妖精吹きの塔。ほっこりと春の妖精吹きの塔。札幌清水彩花。同心川柳でした。以上で25日金曜日の社会面、暮らし面、社説、同心川柳などでした。